3章の1節から11節です、ね、ではお読みします。コロサイ、3章の1節から。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに表されます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぶるいを殺してしまいなさい。このむさぶりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし今あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、二階人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。以上の箇所より、隠された命が明らかにされ歩みと題して、高井先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんばんは。今日は引き続きですね、コロサイ人の手紙から共に読んでみたいと思いますけれども、皆さんね、子どもの時に「醜いアヒルの子」というですね、童話をお読みになったことがあるんじゃないでしょうか。不思議なのは、みんなどっかで自分をですね、醜いアヒルの子であると思っていることがあるんじゃないかな。醜いアヒルの子って、みんな醜いアヒルの子ってことはありえないんだよね。要するに白鳥の子なのに、たまたまアヒルの子の中で成長したから自分を醜いと思ってしまったっていう話なんで、自分だけは特別なんか問題なんだっていうふうに思っちゃうっていうのはみんなどっかでそう思ってる。そしたらみんなが要するに実態が醜いアヒルの子というんじゃなくて、そのように思いたがる自分がいるってことですね。誤解をしている。その童話の中ではですね、母親からも見捨てられた醜いアヒルの子がある時、白鳥を見て自分も白鳥のようになりたいなって憧れるって話が出てくる。でやがて自分自身がその憧れの白鳥であるということに気づくって話なんです。クリスチャンとして生きるってことはどういうことかっていうと、ね、自分は醜いアヒルの子じゃなくて白鳥の子供なんだ、憧れの白鳥の子供なんだっていうことを意識しながら生きるっていうことなんです。クリスチャンに与えられている約束、それは私たちは皆栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられる、その途上にあるってことなんです。ユージン・ピーターソンというですね、方がこういった、クリスチャン生活ってのは復活の実践である、プラクティス・リザラクション、リザラクション、復活をプラクティスするんだ。プラクティスするっていうのは、ね、実習するだとか演習する、練習するという感じがありますね。私たちは、ね、こう将来の保証が約束されている。私たちはキリストの栄光の姿にまで変えられる。そこで現代のすべてのロークが無駄にならない。今与えられている体を持って この世界を少しでも住みよくするために積極的に生きることができる。決してマルクスが言ったようなですね、宗教はアヘンであるというのは本当ではない。私たちはみんな変えられるんだということを期待しながら、そして今ここでの生活を喜びながら生きることができるんだということなんですね。復活というとなかなかお分かりにならない方も多くいらっしゃると思いますけれども、皆さんアゲハチョウはどうやってアゲハチョウになるか、青虫の時代を過ごすんですよね。何度も脱皮を繰り返しながら、最後にサナギの中に、死んだようにこう眠るんです。で、サナギの中から出てくるときに、もう不思議に羽が出てきて、パーッとこう空を飛ぶんです。私たちが肉体的な死を迎えるってことは、ちょうどね、青虫がサナギの中に入るのと同じなんです。復活を待つっていうことは、サナギの中から出てきて自由に羽ばたく。そして青虫とサナギ、そしてこうアゲハチョウの中には同じ遺伝子が流れている。私たちこの体が栄光の姿に変えられるときには、同じ遺伝子っていうとまあ語弊があるでも神様にあって同じ人間なんですよ。同じ種から作られて、ね、肉のものでまかれ霊のものでよみがえる。そこには個性の連続性があるんだっていうことを覚えたいと思います。そのことがこの3章1節でこう書いてある。あなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、キリストと共によみがえらされたのなら、この中で復活してる人いますか？誰もいないね。でもよみがえらされたって言ってんだよ。例えばね、さっき黙想の中で読んだエペソビトの手紙2章6節なんかではですね、私たちが救われたということをキリストイエスにおいて共によみがらせ、共に天のところに座らせてくださいました。もうイエス様のもとに座ってるんだっていう表現してるんです。これはなかなか訳しにくい言葉なんですね。ギリシャ語には、ギリシャ語の時制の表現には英語にも日本語にもない表現があるんですね。アオリスト形、アオリスト形っていうのはね、あっていうのは否定形なんですけども、ね、アカペラなんかのあっていうのと同じですね。の時制がないっていう時制が、ね、時制がないという動詞形があるんです。だからよみがえらされたっていうのは、ね、過去現在未来という時制を超えて、とにかく神様の目にあってよみがえりが始まってるってことを指してる。だから今ね、私たちがバプテスマを受けてキリストと共に死んで、そしてよみがえる。バプテスマっていうのは死んでよみがえるってことの象徴ですよね。私たちはイエス様を信じた時からもうすでに復活の中に入ってるんです。私から見たらこう復活の方に至るまでの時間はえらい長いなと思うよね。いつか地球がですね、燃え尽きる直前にですね、キリストが再臨して、その時に私たちは一緒に復活するのか、なんかそういう遠い話のしたってしょうがないよなんて思う。でもそうじゃない。ここにね、コロサイ書にもエペソ書にも書いてある。あなたはキリストと共によみがえらされているんだ。よみがえらされているという。よみがえりがもうすでに始まっているんだっていう、そういう時勢なんです。だからアオリストっていうのはとにかくですね、過去、現在、未来を超えて、そのことが一つのまとまりとして起こっている。だから復活 活が始まって今完成途上にあるみたいな形で、神の目から見たらもうすでにあなたは復活体の中に入っているんだってことを言ってるんです。それを意識しながら生きるのがクリスチャン生活だ。なかなか分かんない。まあさっきの例えで言うとね、どうせ僕は青虫なんだよ、目つけられるんだよって言うんじゃなくてね、私はアゲハチョウに変わる途上にあるんだ、どうせ僕は醜いアヒルの子なんだよって思うんじゃなくて、実は私は白鳥だったんだ、周りがみんなアヒルだから自分醜く思ったけども実は白鳥になるプロセスの中にあるんだ、私はキリストと共に復活しキリストの栄光の姿に変えられる途上にあるんだ、もう私は栄光から栄光へとキリストと同じ姿に変えられることはもう保証されているんだ、それを思いながら生きるっていうことがクリスチャンとして歩む、それが地上のものを思わず天にあるものを思って生きるっていうことなんです。そして3節4節がこの本当にですね美しい表現ですね。私たちの中に起こっている変化、そしてそれが今起ころうとしている変化が書いてある。3節4節を共に朗読してみましょう。3節4節、はい、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます、ここで言ってることはですね、あなた方はすでに死んでいる、さっき言ったように、ここに描かれるコロサイの人々はみんな洗礼を受けている人を前提としてね、キリストと共に死んだんだ、洗礼において、そして今、ね、何も変わってないように思えるかもしれないけども、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてある。キリストが墓の中で3日間過ごした、多くの人は分からなかった、しかしキリストは栄光の姿で現れた。同じようにあなたの命は今ね、青虫、醜いアヒルの子のようにしか見えないかもしれないけれども、でも神のうちに隠されているんだ。神のうちに隠されているっていうことは、その命を奪えるものはない、もうすでに神様に丸がかえにされている、だけど隠されているから見えない。しかし私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れる。キリストが現れるとっていうのは、さっき言ったように主が再臨する時です。主は再び見える姿でこの地に現れてくださる。その時キリストと共に栄光のうちに現れる、その栄光のキリストが目に見える形で現れるときに、私たちの体も栄光の姿に変えられる、それが保証されている。その栄光の復活がすでに起きたかのように今から生きるんだということを指している。まあよく天国の前味って言いますけれどもね、今を喜ぶっていうことと、ね、天国を思い浮かべるってことはこう切り離せない関係になる。幼い子供がままごと遊びをする、あのままごと遊びってとっても大切だよね。あれは良いお母さんになるためのプロセスですよしてないのに料理してる気持ちになって、ああ料理できるの嬉しいなっていう感覚を養われるんです 電車を見ながらとかね、こうでもやがて電車の運転手になりたいなから始まって、なんか自分は何かできるんじゃないかって、こうイメージを分け立たせる、それが子供を成長させるでしょ。同じように私たちは天国のイメージっていうよりは、こう天国と新しい天と新しい地の命って何が違うと思う？いわゆる俗に言う天国っていうのはね、死んだ後に魂が休む場所なんだ。でも聖書が言ってるのはその天国の向こうを言ってるんだよ、ね、キリストが再びおいでになる時に私たちの体がですね、もうこう土の中に隠れていたとしても、その体が栄光の姿に変わって復活するんです。で、残念ながら現代のキリスト教会が貧困になってしまった最大の理由は何かっていうと、この復活の話、新しい天と新しい地の話をあまりしなくなった。死んで魂が天国に行って終わり、それはアヘンです。そんな宗教は力がない。だからマルクスからアヘンだなんて言われるんです。死んでもうこの嫌な肉体から解放されてね、こう魂が天国に来ればいい、これは聖書の教えじゃないです。聖書の教えでは今ね、こう魂が天国に宿る部分というのは青虫がさなぎになっている部分です。復活の体によみがえる、それがもうすでに起きているかのように生きるってのが、地上のものを思わず天にあるものを思うってことなんです。そしてじゃあ地上の体と天上の体が何が違うかと、その3章5節ね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なんです。ここのところに書いてあるですね、罪っていうのは基本的に、こう性的な欲望に関係する罪です。貪りっていうのは隣のものを欲しがるところが、これが貪りだよね。でもこの貪りに関してですね、これは10回の最後ね、あなたの隣人のものを欲しがってはならない。でも新命記5章でですね、隣人のものを欲しがってはならないの一番最初に出てくるのは何か知ってますか？隣人の妻を欲しがってはならないなんです。だから情欲と貪りっていうのは切り離せない関係になる。そしてその貪りが偶像礼拝であるっていうのはですね、偶像礼拝っていうのは基本的にみんなあれでしょ、縁結びの神だとかさ、商売繁盛の神だとか、いろんな神があるけど、基本的にあなたの願望を満たしてくれる神でしょ。だから偶像礼拝、それが貪りだった、まさにその通り。それにしてもですね、そのような地上の体の諸部分を殺してしまいなさい、これはこうひどい、こうそうすごい激しい言葉なんですね。この背後にあるのはイエス様がですね、山上の説教でおっしゃった、あなた方が情欲を抱いて、ね、女を見るんだったらその目をえぐり出してしまいなさい、手がつまずかせるんだったら手を切り取ってしまいなさい。ほとんど男性はですね、目もえぐり出さなきゃいけないし手も切らなきゃいけない。それほどまでに厳しくですね、この地上のですね、欲望にとらわれてはいけない、そこまで激しくあなた方のその貪りの思いを殺してしまいなさい。これ一見禁欲的に見える、でも言ってることは何かというとですね、実は天上の体って復活の体と現在の体の根本的な違いはどこにあるかというとね、イエス様はサドカイ人とですね、復活の話をしたときに、イエス様どうしたと思いますか？復活の体っていうのはですね、めとることも嫁ぐこともないとおっしゃった。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。 復活の体が天の御使いたちのよう。ここでまた多くの人が誤解する。天の御使い、エンジェルエンジェルというと皆さん男性だと思う、女性だと思う。大体あれ男性系で出てくるんだよな。だから女の人はじゃあ男に変わるのかよとか復活の体がね天使のようだったら、いやでもね天使は、うん、多分中性なんだよ、ね、ある人はね復活の体は中性なんだとか、それはね僕は誤りだと思いますよね。だってさっき言ったようにさ、うん、こう復活の例えとして一番生きるのはやっぱり青虫からアゲハチョウなんて同じ遺伝子が流れて、で私たちもですねこうあなたは肉のものでまた巻かれ霊のものでよみがえるって言って、こう連続性が強調されてるんです。実はイエス様がですね復活の体が天の御使いのようであるって言ったのはルカの20章36節によるとですね、天の御使いのようっていうのは死ぬことがないっていうことを指してる。復活の体は死ぬことがない、死ぬことがない体で起きることは何かっていうとね、そこにはセックスがないんです。なんで私たちは男と女、ね、性の交わりを求めるかっていうと、やっぱり、まあ、最近はそうでもないけど最も基本的なところはやっぱりあの子孫を増やしたいってことでしょ。性の交わりから命の誕生が生まれる。そしてアダムとエヴァがですね禁断の木の実を取ってですねエデンの園から追い出されてもう死に向かっていくときに、アダムはこの人をエヴァと呼ぼうと、エヴァってのは生きるって意味、死ぬものとなったものが生きる。どうしてかっていうと子供を作ることによって生きるんだ、私の体は死んでも子孫が残るんだ。それが多くの人にとってこう死に定められた人にとっての慰めなんです。でこの死っていうことが間近に迫れば迫るほど動物的にですねこう子孫を残したい、そこから性衝動が始まるのかもしれません。また同時にですね私たちは死を前にしたときに怖いですよね、孤独を味わいます。自分を包んでくれる人を求める、親密な性の交わりを求めるというのがあります。どちらにしても、ね、復活の体はもう死ぬことがないということはそこにおいて私たちは性衝動から自由にされている。肉の体と復活の体の違いは、復活の体においてはその性的な交わりが必要ない。だって復活体で次から次と子供生まれていったらどういうことになるんだよ。まあとにかくですね、永遠に生きるんですから私たちはそこで性の交わりがなくなる。だから復活の体をイメージすることによってあなたは性的な欲望をコントロールするんだよ。で私たちはあの男女の交わりの中でもね、まあ、男女の交わりの中で真の友情が築けるのかなんて話がありますけれども、それを築けると思いますよね。私たちがいつも復活のことをイメージしながら心と心の交わりがあり得る。復活の体をイメージするときに私たちは男女の枠を超えてですね交わりを築くことができる。また聖書の中でですねいつもあの女性にとってですね、あ、なんてこと書いてあるんだよなんて思えるところはね、テモテの手紙でしたっけ、とにかくですね女は子供を産むことによって救われるなんて記述がありますからね。確かにこの地上の肉体の現実としてはですねそういう面があるかもしれません。しかし女の人はですね、そういうことに関係なくですね、その個性が生かされる、そのままで神を喜ぶことができるっていう状態に私たちは変えられる。それが復活の体を今から生きるっていうことです、ね。それともう一つですね、復 活の体において起こることが書いてある。それが3章8節ですね。しかし今あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。これもですね、新しい人、復活の体とそれと現在の体の違いが出てきます。皆さん、復活の体を与えられる世界というのはどういう世界かというと、ね、新しい天と新しい地、聖書が描いているね、究極の世界のゴールというのは何かというと、神のシャローム、愛が、愛の交わりが完成する場所です。シャロームが完成する場所においてはどうなるかというとね、今ね、皆さんの中にこの人と本当に気が合わないような、どうしてこんなのがいるんだよなんて思う人がたまに職場にいるかもしれません。近所にいるかもしれません。でも私たちが新しい天と新しい地に復活するときに、復活するすべての人を見て、この人こんな素晴らしい人だったんだと思えるようになるんですよ。みんなが憧れの白鳥の姿に変えられる。愛の交わりが完成するところにおいてはね、さっき言ったように目取ることも嫁ぐこともないというのは、全ての人が最愛の夫婦関係のように互いを喜ぶことができる状態になるというのが復活の体なんです。それが天のものを、天のことを思いながら生きるってことだとしたらね、憎ったらしい言葉出てくるはずねえだろうって言ってるんです。ここのところに出てくることは全てですね、あなた方の心に思っていることが口に中に口に出てくることを避けなさい。厳密に言うとですね、8節はですね、口から出る恥ずべき言葉っていうよりは、怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉が、これは全てが口から出ることがないように捨ててしまいなさい。怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉を口から捨ててしまいなさい。ただ口から捨ててしまいなさいって言うとですね、これで変な誤解が出てくるね。よく嫌な思いを吐き出すってならばね、吐き出しちゃいけないんですよ。人に向かってもう本当にね、お前なんて、あなたのような人が生きてるんだよとか言ってね、これ絶対言っちゃいけない。だからこれ吐き出すっていう意味じゃなくてですね、湧いてきた思いが口から出ないように、口から出る前に捨てなさい。口から出る前に捨てるっていうこと。じゃあどうやって口から出る前に捨てることができるんでしょうか。そこでね、多くの人が混乱してしまうんですけれども、あのね、嫌なものは嫌ってのあるんだよね。頭にくるのは頭にくるってのあるんです。その時にさっき言ったの、復活を実践するっていうことは、ね、自分で自分を変えるんじゃなくて、自分が抱いた気持ちを神様にそのまま打ち明けるんです。神様、なんで僕はこんなこと言われなきゃいけないの、なんで私はこんなこと言われなきゃいけないの、神様どうしてなんでしょうとかね、自分の中に湧き起こってきたマイナスの思いをそのまま主に申し上げるってこと。と、私たちがですね、このしばしば間違ってしまうのは、自分で自分の心を制御しようと思って、憎ったらしい思いを心の中に溜め込んでしまうと。どっかでね、たがが外れる。そうじゃなくて、すべての湧き上がる思いを主に差し出して、主に取り扱っていただく。これが悪い思い、怒り、憤りを捨て去る道なんです。今回ですね、現代人の悩みに効く詩編という本を 出させていただいたんですが、これは100万人の福音にね、2年間にわたって連載されてたんです。でその中に書いてることをいろいろと書いたんですが、ね、読みたい方は全て差し上げますので、後でとにかくですね、英語にウェルカミングプレイヤーってありますね。それは自分のうちに湧き上がってる全ての感情、マイナスの感情をウェルカムして神様に申し上げるってこと。自分で自分を変えるんじゃなくて、自分の気持ちを神様にそのまま正直に祈って、そして神様に取り扱っていただく。特にこの時代ね、東日本大震災以来いろんなことがギスギスしだしています。一時の高揚感が消えて何も変わらないんじゃないか、日本全体がそのようなギスギスした感じになってきて、アベノミクスで株が上がると思ったら上がった分また下がっちゃったとかね、まあ、とにかくですね何なんだこれはっていうような感じ、ギスギス感が、映画アウトレイジが流行ったりなんかしてね、怒りを皆さんがうっせきさせているところ、そういう怒りの気持ち、憤りの気持ちを私たちは主に訴えて、主に取り扱っていただくことができる。取り扱っていただくことによって口から出ないように捨て去るとか、ね、悪い息を吸ってもね、吐く息はみんな人を幸せにする息でありますようにという祈りがありますけれども、そのような形に変えていただくっていうのが復活。とにかくここで感動的なのは、復活の体においては性的な欲望から自由になっている。復活の体においては私たちはですね、悪い言葉を言う必要がない。それを今から演習していくっていうのが復活を生きるってこと。でもなかなかね、それがキリスト教会の中であんまりうまくいかない場合ですね、まああんまりね、こういうことを言うとなんですけども、アメリカのね、3代前の大統領クリントン大統領って言ったよね、あの人はちょっとね、性的にこう非常にですねルーズなところがあったんですね。クリントン大統領の時にですね、大統領の保養地であるキャンプデイビッドなんか行くとですね、いかがわしい本がたくさんあったりですねそれから公私混同がですね散々なされていたと、そこに住んでいる人もですね、その後のジョージ・ブッシュさんになるとですね、それが全部様変わりしたんだって。もう本当にですね、そんな公私混同もなくなりですね、いかがわしい本もなくなりですね、本当にキャンプデイビッドが清くなって、ホワイトハウスもですね、とっても清くなったそうですよ。その代わり何が起こった？イラク戦争。見かけは清くなってんだけども、心の中の憤り、憎しみ、それを正当化して、私は正義の使者なんだという形で戦争が激しくなってしまった。だいたい戦いなんて正義と正義のことから、ぶつかり合いから出てくる。私たちはですね、そうじゃなくて10節11節にあるように、新しい人を切る。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至る。ここで言ってることは面白い表現ですね。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るということは、新しい人の特徴っていうのは何かっていうと、真の知識に至るんだっていうこと。私たちはね、新しい人が真の知識に至るって言ったときに、ここに書いてあるのは知識でしょ。まあよくね、キリストにあるものは 古いものは過ぎ去って全てが新しくなりましたっていうことをね、誤解する人がいるんですね。クリスチャンになったらですね、急に性格が変わってですね、いつもルンルン気分でですね、もう姿形まで変わると思ってる人はいないけども、まあクリスチャンになったってこの嫌な自分の性格が全部なくなるんだなんて思ってる人がいるんで、それは変わりやしね。ちょっと変わっても大抵戻るからそういうことじゃない。新しくなるってことはね、生きる方向が変わるっていうこと、それと同時に自分を違った目で見られるようになるってことなんです。知識において新しくされるっていう役があります。作り主の見せて変えられるっていうことは、私は知識において変えられるんです。知識において変えられるってのは、まずですね、キリストの復活がよく見えるようになってくる。キリストの復活が自分にとって本当にリアルなものに見えてくると、それと同時に自分の復活をイメージできるようになる。自分の復活をイメージできるようになるというのは、さっきから何度も言いますが、自分は青虫じゃなくてアゲハチョウの幼虫なんだ、自分は醜いアヒルの子じゃなくて白鳥の子供なんだ、自分は栄光の姿に変えられるその前の状態なんだっていうふうに自分を見るということ、これが私たちは知識において新しくされるということ、それが新しい人を着るということなんです。新しい人を着るということは、自分の、ね、同じ体、同じ気質、ね、いろんな問題を持ってるわな、それらがすべて自分を全く新しい観点から見るということです。自分を新しい視点から見るというのは、例えばこういうことです。僕はあの小学校3年生の時に、今でも思ってるんだけど、みんなの前でね、こう他人の先生からね、こう高橋はね、何やってもトロイトロイって言われた、トロイトロイって言われて、もう早くなんなきゃと思った。でもね、早くやろうと思ったってダメなんだ、血の検査なんか嫌ね、とにかく限られた時間の中にバーってやって、全然できない、結果出ないとやっぱりね、どっちかというとこう遅れてるっていう判断になっちゃうでしょ。僕はどうしてダメなんだ、何でも早くできない。僕は発見したんだ、そうじゃない、僕はトロイんじゃなくてステディーなんですよ、非常に全てのことを確実にできるんだ、忍耐強いんですそれからね、中学校2年生の時にこう通信簿にこんなことを書かれた。神経質すぎるって。神経質すぎるって言われてさ、それが治るかよ。治らないんだよ。そう言われたらなお神経質になるんだよ。僕は自分は神経質だと今は思わない。いや、神経質だよ。だけど、それは何かっていうと、注意深い。きちんと事前に準備をする、感覚で動かない、自分の性格をすべてそのように見直すことができるんです。あのね、こんなことってあるんだよね。本当はタカなのに自分をヒヨコだと思っている人たちっていう本があるんですけども、その中で言われていることはね、多くの人が実はとっても傷つきやすいんです。とっても繊細なんです。でも傷つきやすいってことは、この世の中ではどっちかというと損に見られるんです。あなたってちょっと内部すぎる、傷つきやすすぎる、ね、これは仕事に役に立たないって感じで見られちゃう。そうするとどうするかっていうと、私たちね、社会に出るとですね、なるべく傷ついてないふりをするんです。人前では。ね、嫌なこと言う方がバカなんだよ、そんなこと気にするなよ、気にするなよって言いながらね、家に帰って本当に忘れられないんですよ。そうするとだんだん、ね、仮面をかぶっていくんです。先制攻撃をする、嫌なことを言われるたびに、言われる前に言ってやれみたいな形で、だから意外に傷つきやすい人に限ってとってもアグレッシブな言い方をするんです。それはその人をますますダメにします。感じるものは感じるんですよ。 でも新しい人を切るっていうことは、そんな全ての自分の感性をですね、本当にこれは神様に与えられた感性なんだ、問われていることは、その感性のゆえに罪を犯すか、その感性のゆえにそれを祈りに持っていくか、人のことが気になるというのが古い人の見方です。新しい人の見方は何かというと、人のことが気になる、あ、それは当然だよね、でも大切なのは神様の評価をいつも思いながら生きることだよね。人のことに傷つくっていうのはこの世においては損だ。しかし気づいた思いを全部神様に打ち明けてお祈りしていく、すべての不安が恐れが傷ついた体験が祈りへと変えられるってこと。しかも自分の気持ちを優しく受け止められる人は、人の気持ちを優しく受け止められるようになります。人の前で強がる人は人の話を聞くことができません。自分の感情を優しく受け止められる人は人の気持ちも優しく受け止められる。だからこれらすべてね、ですからあなたの中にはすでに復活の命が始まっている。その復活の命の中であなたのすべての感性、すべての能力、それが生かされてくるんです。どうして、ね、生かされてるっていうことを感じられないかというと、それは自分をこの世の基準で評価してくるからです。例えばですね、今介護っていうことが非常に大切な課題になってますよね。でも本当に根本的に介護において問われることは何かというと、一人の人が一人の人を世話するってことなんです。だけどね、一人の人が一人の人を世話しきれるかって、これは大変なの、どっかで倒れますよ。それほど一人の人に使えるってことはすごいことなんです。すごい能力と忍耐力と力が必要なことなんです。これは神様の目から見たらすごい働きなんですよ。でも社会的に見たら、ね、いや何人の人の役に立ったかとかね、どれだけの人から評価されたかってことで見られる。キリストにあって自分を見るってことはそういうことじゃないんです。そうじゃなくて、本当にどんな小さな働きであろうとも、周りの人から評価されない働きであろうとも、それを本当に主に使えるように自分でやっていくっていうふうに見ていくときに、その全ての仕事が、ね、新しい人としての仕事になってくるってことです。だから新しい人を切るっていうことは、この世的なこう成果主義の価値観、どれだけのお金を稼ぐことができるかっていう価値観じゃなくして、本当に主の価値観から自分を見る。その時に今までのですね、基準が変わってくるんだよ。こう11節にギリシャ人とユダヤ人、これは本当に憎み合ってた。ギリシャ人っていうのはね、当時文化の中心だったの。アレキサンダー大王以来ですね、中東地域からヨーロッパにかけての公用語っていうのは全部ギリシャ語になったんですよね。まあ今のギリシャとは、比べようもないんですけども、当時ですね、ギリシャ語を話せるっていうのは教養人なんですね、まあ、市民であるってことの印なんです。ギリシャ語を話せない人は未開人と呼ばれた。ここに未開人と書いてあるでしょ。未開人というのは英語ではバーバリアンって書いてある。バーバリアンのもともとの意味は何かというと、ギリシャ語を話せない人。ここにいる人はみんな未開人だよな。ギリシャ語を話せ。パウロが言ってるのよ。だからね、だけどギリシャ語を話せないからといってね、劣等民族だなんて言い方があるかよって言うのね。ここにスクティア人というのは何かというと、スクティア人というのは黒海のですね、北に住んでる人、スクティア人なんです。悪いですけど、現代のロシア人みんなスクティア人、これは未開の中の未開。もうどうしようもない蛮族。そういうような形で人間を見るなよってパウロが言ってる。一方ユダヤ人は、ね、自分はこう選びの民である、ギリシャ人のように偶像礼拝はしないんだ、偶像礼拝しないって言ってるにはやってることは何も変わんないじゃないか、生き方は何も変わんないじゃないかっていうことをパウロは言ってる。大切なのはあなたが自分の復活の体をイメージしながら、そして復活の世界をイメージしながら、ね、 もうすでに神の平和が完成するんだ、自分が平和を作るんじゃな出すんじゃなくて神様が平和を完成してくださるんだ、その場で自分の正義を訴えるんじゃなくて本当にキリストがそうされたように使える生き方をする、そして人の評価じゃなくて神の評価を意識しながら生きる、それが新しい人として生きるってことなんです。今日お話ししたこと、本当にこの復活のイメージって非常に難しいんですけれども、でも聖書にあることはそういうことなんです。自分はもうすでに神の目から見たら復活しているんだ、復活の命がすでに始まっているんだ、だから地上的な次元で人と自分を比べたり、また自分の成果を地上的な次元で測ったり、また人の、ね、評価なんかに一喜一憂するんじゃなくて神の視点から自分を見て、そして自分がですね本当に栄光の姿に変えられる途上にあるんだということをいつでもどこでも意識しながら生きていこう、それが私たちが復活を生きるということです。プラクティスリザラクション、復活を生きる。そしてあなたの本当の命はキリストと共に、ね、神のうちに隠されている。やがてキリストがおいでになるときにその栄光の命が現れてくる。現れてくる栄光の命がどんなものか、それをイメージしながら生きる。子供がままごと、ね、いろんな遊びを発見しながら今を生きる。それと同じように私たちは新しい天と新しい地をイメージしながらこの世の中で創造的に生きることができるということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは知識において新しくされます。自分を肉的な視点ではなく神の視点から見直すことができます。自分に足りないものではなく自分に与えられているものの観点から自分を見ることができます。どうかこの世的な基準で自分を責め、醜いアヒルの子として生きるのではなくして、本当に実は自分は憧れの白鳥の子供だったんだ、そのことを発見しながら生きることができますように。青虫の背比べをしながら一喜一憂するんではなくして、自分は全く違った姿にアゲハチョウに変えられる、その途上にあるんだ、そのことを覚えながら、そして今与えられている自分の感性を、自分の肉体を、与えられている賜物を喜びながらあなたのために生かしていくことができるよう導いてください。あなたが共にいて私たちをお守りくださいますように。今日休んでいる多くの人がいますけれども、そのお一人お一人のうちにどうかキリストにある命の豊かさを知らせてください。それをまず私たち自身が味わっていくことができますよ。私たちは新しい人を来た、新しい人は作り主の形に似せられた、ますます新しくされ真の知